ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。日本時間の昨年12月19日、現地時間の18日、アメリカ・ニューヨークの国連総会本会議において、日本及び EU が共同提出した拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を非難する決議が、過去最多となる62カ国の共同提案国を得た上で、賛成116票、反対20票の賛成多数で採択されました。国連総会本会議における同様の決議の採択は10年連続10回目になります。今回の決議はこれまで以上に強い内容となっており、北朝鮮の人権状況について安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託の検討、および最も責任を有すると思われる者に対する効果的で対象を絞った制裁の範囲についての検討が含まれています。日本政府は、今回の決議が国連総会本会議で採択されたことは、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する国際社会の懸念の表れであり、高く評価します。また、日本時間の昨年12月23日、現地時間の22日、アメリカ・ニューヨークの国連安全保障理事会において、北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が初めて正式に議題とされ議論されました。安全保障理事会において、北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が包括的に議論されたことは、国連総会本会議で採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップや、北朝鮮の核・ミサイル問題への対応という観点から極めて有意義であり、日本政府としてこれを歓迎します。日本政府は引き続き関係国と連携して、拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況の改善や、核・ミサイル問題といった諸懸案の包括的な解決に向け努力していく考えです。続いて、拉致問題啓発演劇公演のお知らせです。日本政府は、国民の皆様に北朝鮮による拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただくため、1月24日土曜日に東京で、2月14日土曜日と15日日曜日に北海道石狩市で、それぞれ拉致問題啓発演劇恵みへの誓い、奪還の公演を行います。この演劇の模様は北朝鮮に向けて生放送されます。この生放送は、1月24日土曜日は13時30分から16時まで、2月14日土曜日は16時から18時30分まで、 2月15日日曜日は13時から15時30分まで、それぞれ 15,740kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月19日、北朝鮮の核実験、モラトリアム提案について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月10日に朝鮮中央通信は、北朝鮮が1月9日にですね、アメリカに対してメッセージを、送ったということを明らかにしました。この朝鮮中央通信の報道によりますと、北朝鮮がアメリカに送ったメッセージの中にはですね、アメリカが今年米韓合同軍事演習を臨時中止する、すなわちモラトリアムをするんであれば、北朝鮮もアメリカが憂慮している北朝鮮の核実験というものを臨時中止する、モラトリアムをするという用意があるという、そういう提案をそのメッセージの中には含んでいたというふうに朝鮮中央通信は報道をいたしました。またそのメッセージの中ではですね、アメリカがこの問題に関連する対話を必要としているならば、北朝鮮はいつでもアメリカと対話する準備ができているという、そういう立場もそのメッセージの中に盛り込んだというふうに朝鮮中央通信は伝えました。すなわちアメリカがこの今回の北朝鮮の提案についてさらに説明が必要であるというならいつでも説明をしますという、そういうことを北朝鮮は言ったわけであります。今回のこの提案あるいはメッセージでありますが、重要なことというのは、北朝鮮がですね、金正恩時代になって初めて核実験モラトリアム、核実験の臨時中止について触れたことであります。もちろん核実験モラトリアムを行うといったわけではなくて、アメリカが米韓合同軍事演習のモラトリアムをやるならという、条件をつけてますが、それでも核実験モラトリアムを行う意思があるということを今回北朝鮮は初めて明らかにしました。それは非核化に向けて動く意思があることを示唆したわけでありますので、この点で北朝鮮は態度を変えたと、北朝鮮は譲歩したと言っていいと思います。しかしその観点からしますと、より重要なことというのは、今回北朝鮮はアメリカとの対話に積極的になったということでありまして、これも北朝鮮の姿勢の変化、北朝鮮の譲歩と言っていいと思います。実は昨年2014年の夏からアメリカのオバマ政権は何度か北朝鮮に対話を提案しました。しかしその度に北朝鮮は拒否するか、あるいは無視してきたという経緯があります。おそらく北朝鮮にとって交渉でない対話、何の結果成果も生まない、ただ話をするだけの対話ならば、特に必要ないと、それはすでにニューヨークチャンネルというそういう経路を米朝間には持ってるわけでありますので、おそらく単に会って話をするだけならば必要ないというそういう考えであったと思われるわけでありますが、今回北朝鮮はその点についての態度を明確に変えて譲歩しまして、今や対話を求めるということになったと、もちろん言い方はアメリカが対話を必要とするんであれば北朝鮮はいつでも対話をしますと、説明をするということでありますが、何よりも交渉ではない、対話でいいと言っていることが大事であります。実際1月13日にニューヨークで記者会見をいたしましたアン・ミョンフン北朝鮮の国連代表部の 次席大使はですね、北朝鮮は今回の提案の背景にある意図を直接アメリカに対して説明をする準備ができていると、アメリカが望むんであればいつでもその説明をしますという、そういうことを明言をいたしました。ここにも今北朝鮮は交渉ではなくとも対話をやるという、そういう姿勢が明確に表れております。それだけの情報をしたということでありますが、今後考えてみますと、アメリカと北朝鮮の間にその対話が実現する可能性というのがこれで出てきたと言っていいかと思います。1月28日には東京で日米韓の3国間の協議が開催されますが、そこで合意が見られるんであればですね、アメリカのソン・キム大使、北朝鮮政策特別代表ですが、彼が2月に平壌を訪問すると、そして平壌で直接説明を聞くという、そういうことも可能になってきたと言っていいかと思います。しかしそうなりますと、より重要なことはこの次の北朝鮮の変化、北朝鮮の譲歩であります。まだ北朝鮮は明確に非核化に向けてコミットしていないということがありますので、第一に2005年9月19日の6者会合の共同声明で約束した核放棄というものをもう一度北朝鮮はコミットする必要がありますし、さらにそのコミットメントを信頼のあるものにするために具体的な行動、例えばヨンビョンのウラン濃縮活動の中止といったモラトリアムといった、そういうことを北朝鮮はやる必要があると思います。そういう次の情報がより重要になってきたと言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年12月13日の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの際に公開収録した拉致被害者ご家族のメッセージの中から、拉致被害者有本恵子さんのお父様であり家族会の副代表でもある有本明弘さん、拉致被害者松木薫さんのお姉様斉藤文夫さん、拉致被害者松本京子さんのお兄様松本はじめさんから拉致被害者の方々へのメッセージをご紹介します。はじめに有本明弘さんによるメッセージです。それではお聞きください。
私は北朝鮮による拉致された人たちに知っていただきたいことは、今日本の国がどういうふうな状況になって拉致を北朝鮮に求めているかということを知っていただきたい。それは日本の国は今現在拉致した人の消息を速やかに調べて日本の国に報告してもらいたいと、そこまで話は言っている、おるんです。それで、そのことも日本の国からガンガン北朝鮮に伝えていただきたい。ガンになっているのはこのソテ派が返事したら、もうすぐに話が弾んで解決する。そういうところまで進んでおるんです。これが一番大事なことであって、そこで話を進んでおるのに、ソテ派が返事をしてない。これに対して、日本のマスコミも大きく声を上げて、北朝鮮にそれを非難していただきたい。これが私の願いであって、そうすることによって、北朝鮮が、拉致被害者を調べて報告する。これが一日でも早くなれば、一日でも早く解決するような、環境が整っておると私は思っておるんです。以上です。だから、日本のマスコミの方もたくさん後ろにおられる。そういうことを、ソテ派が 止めとる。報告して、お、一年間渋ってると、なれば、ガンガンそれを進めさせていただきたい。お願いしておきます。
続いて、斉藤文夫さんによるメッセージです。
北朝鮮にいるカオル元気ですか？ふみ姉ちゃんです。聞こえますか？寒くありませんか？カオルと離れて35年、北に一人で暮らすのは寂しいですね。もう少し待ってください。お母さん、ふみ姉ちゃん、のりこ、のぶひろ、てるよ、あなたの帰りを待っていますよ。早く会いたいですね。熊本も今年は朝晩は寒く、阿蘇山には雪が積もっています。また春が来ますが、この時いい知らせがあることを、カオルも私たちも待って暮らしましょうね。風邪をひかないように、体くれぐれも大事にしてください。熊本に帰ってきたら、カオルの好きなところてん作りますよ。楽しみにしてください。お母さんのようには作れませんが、ふみ姉ちゃんもカオルに会うまでは病気もできません。カオル待っててね。きっと会えるから、その日まで夢で会いましょう。頑張れカオル。ふみ姉ちゃんより待っててね。
最後に、松本はじめさんによるメッセージです。
北朝鮮で暮らしている京子、元気ですか？今年も寒くなってきました。今年は雪は少ないですけども、温度が低くて風邪をひいていないか、元気に暮らしてるか、まあそんなことをずっと思い心配をしながら、一日も早く帰ってこれるように、私たち家族が一生懸命になってこの運動をしております。先日妹の、あなたのミシンを開いてみて、まあ、何のために縫ったのか知らないけども、白い布切れが出てきて、その布切れが針に刺さったままで、私は動かすことが分かりませんけども、そのままにして置いてあります。これが37年前、あなたが使ったミシンだと思うと、本当に懐かしい。そして、もっともっと私たち家族が頑張って、一日も早く日本に帰れるようにしなきゃいけない。そんなことを先日強く思いました。あとしばらくの辛抱だと思います。必ず帰れますので、それまで病気せずに頑張ってください。
ありがとうございました。以上、拉致被害者ご家族からのメッセージをお送りしました。次は今週の一曲です。今週は昨年12月8日に行われたふるさとの風コンサートの中から We Wish をお届けします。これは山本義人さんの指揮によるひふみレインボー、ラ・ルシオル、そしてカワセミの3つの合唱団による合唱です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、 田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。